小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日はどんなテーマで、
今日はね、ちょっと理屈っぽい話になるかもしれないんですけど、よく僕は質問を受けるのね、皆さんから。それは昔話では末っ子が成功しますけども、あれはなぜですかと。うちには子供3人いるんだけども、長男次男がね、なんでいつも末っ子ばっかり成功するのよっつって文句言ってるんですけど、どうしたらいいでしょうかっていう質問を受けるもんだからね。はい、その問題ちょっと聞いていただきます。はい、ご存知のようにね、昔話では例えば山梨取りなんていう話ではね、親が病気になってそれを治すには山梨という梨を食べなきゃなんない。でまず長男が取りに行くんですけども、途中で木の切り株に座っていたおばあちゃんから忠告を受けるんだけど、その通りにやらなかったんで失敗したと。だから次男も出かけていくんだけど、やはり失敗した。で三男は出かけていって、その木の切り株に座っていたおばあちゃんの言った通りにやって、うまく山梨を取って帰ってきて、お母さんの病気を治したと。こういう話なのね。
はい、
でそういう、そのまず3人であることが多いんですよ。
うん、
でその末っ子が成功するというね。でまずその3のことを考えますとね、これは実は4人でも5人でも6人でもいいんですけども、昔話っていうのはとてもリズムを重んじますのでね、3というのが一番リズムがいいわけね。タンタンタンというリズムね、前にお話したと思いますけども、そのリズムがあるもんだから3人兄弟っていう設定が一番多いわけです。そしてその3人目である末っ子が成功する、これはなぜかっていう問題なんですけどね。
はい、
まずね、昔話っていうのは基本的に言ってですね、小さいものが大きくなっていくっていう基本的な構造を持ってるんですね。つまり8歳5歳3歳の兄弟だったら、3歳ってのは一番小さいですよね、必ず小さい。でそれが成長していくって、こういう話が一番基本の形なのね。
うん、
でそれを考えてみますとね、あらゆる生物がそうでしょう。例えば植物の場合で言ってもね、まず種ってのは一番小さいですよね。
はい、
でそれから芽を出して、葉っぱ出して、花が咲いたり実がなったりするっていうのはだんだん大きくなっていきますね。動物の場合にも人間も含めて、生まれた時が一番小さい、それがだんだん大きくなっていくという、そういうあらゆる生物は小から始まって大へ向かっていくんですね。それでその小から大っていうのは量だけを言いますけどね、小さいものが大きくなるっていう言い方だけども、能力的に考えるとね、
はい、
一番小さい時ってのはやっぱりできないわけですよ。
うん、
3歳の子供は8歳のお兄ちゃんかお姉ちゃんよりはやっぱりかけっこは遅いだろうしね、
うん、
飛び跳ねることもできないわけだし、で小さいっていうのは同時にできないっていうことになるわけですね。でそれは能力がないからじゃなくて、要するに小さいからできないだけの話なんだけど、できるかできないかっていう点で言えばできないということになる。かけっこだって負けるわけですね、お兄ちゃんにはね。でそういう小さいものが大きくなっていくってことは、今の能力の方で言えばできなかったことができるようになっていくということなわけですね。昔話っていうのはね、基本的にこの構造を持ってるんですね。だから昔話の始めでは大抵子供はできない子、寝てばかりいる子、役立たずの子、いじめられてる子から一人ぼっちの子、そういう子が何かできるようになっていくという、そういう物語、それが基本なんです。そういう意味で末っ子が出てくるわけですね。だから現実の世界でね、例えば3人兄弟のうちの一番末だっていうのとはちょっと話は違うの、本当言えばね。
うんうんうん、
だけどまあ家庭の中ではね、そんなこと言っても、はい、お兄ちゃんはお姉ちゃんがなんで下の子ばっかり成功するのっていう問題は出てきますけどね。それは必ず出てくると思うけど、はい、ただあくまでこれは物語のリズムの中で、しかもさっき言った小さいものから大きいものへ発展する、そしてそれはできないものからできるものへ発展する、そういう物語のなんだっていうことを覚えていただくといいと思うね。うん、
現実は置いといて、
そう、
昔話の世界での末っ子です
ね。そういう末っ子だってことね。うん、それで僕はね、このことはとっても質問を受けるもんですからね、僕の先生です、スイスのマックス・リューティーという偉い学者がいらしたんですけども、亡くなられましたが、その方のご自宅を伺った時にね、 一度その問題出したことあるんですよ。先生、いつも末っ子が成功しますけど、あれはなぜですかねって聞いたら、先生ちょっと間を置いてね、でも人は誰でも一度は末っ子だったじゃないかっておっしゃったのね。これはご名答だと思うよね。
そうですね、
僕はその時ね、なるほどと思った。考えてみればね、例えば次男なんて言うけど、三男が生まれるまではその子家では末っ子だったよ ね、
そうですね。
長男って言うけど、下が生まれるまでにはその家で一番ちっちゃかったわけですよ、
はい、
ね、ですから人は誰でも一度は末っ子だったじゃないかっていうのは実にご名答だと思うのね。で、僕流にそれを考えれば、人は誰でも一度は末っ子だったっていうことは、人は誰でも昔話の主人公になりうるというか、ね、なる可能性を持っているということだと思うのね。ですから決して現実の世界で3人のうちの末っ子っていうんではなくてね、人は誰でも昔話の主人公になりうるという意味でね、僕は末っ子が成功するってなかなかいい構造だなと思いますね。
じゃあ人は誰でも成功するということですよね、
うん、そういうことですよ。可能性を持ってるというかね、みんな大きくなっていく、大きくなっていくということは能力的にも発展していく可能性を持っているということだと思うのね、うん、あのね、時々ね、長男が成功するっていう話もあるんですよ。
昔話
の中でね、はい、例えば三人兄弟なんて話がありましてね、で父親が三人の息子に向かって、お前それぞれ世の中に出てって修行してこいというふうに言うのね。で、長男から順番に出かけていくわけですが、長男は泥棒の弟子になって泥棒の名人になるのね、から次男は大工の弟子になって大工の名人になるわけですね。から三男は鍛冶屋の弟子になって鍛冶屋の名人になる。で、約束の3年後に戻ってきて、それで、お前たち何を習ってきたんだというと、次男がまず大工を習ってきた、だから三男が鍛冶屋の技術を習ってきたってのことを言って、それで父親に実際やってみせて腕を証明するわけね、はい、でそこへ長男が帰ってきて、お前何を習ってきた、盗人を習ってきましたって、で盗人の習ってきたんてとんでもねえなんて言うんだけども、その盗人が実は本当に名人的にうまくてね、
はい、
名人泥棒と言われるような名人だったと言って丸く収まったっていう話があるんですけどね、どうも落ち着かないですよね、やっぱりこれは。順番としてもね、 1,2,3 で出かけてったのに、帰ってきた時には 2,3 で話題になって、で最後に1が話題になるわけね。しかも長男が泥棒になってとんでもないことだったのが、実は力があったっていうのなんですからね、長男ってのは初めから一番にいるわけですからね、それが実はダメだったんですけども力があったんですよって言って、こう紆余曲折しちゃってね、あんまりスキッとしませんね。
そうですね、うん、先生が昔話は耳だけで聞くお話だからシンプルでなければいけないっておっしゃってましたけれども、
そういう意味で言ってね、複雑すぎますよね。
そうですね、うん、ちょっと聞いてて分かりにくいですね。
そう、分かりにくいでしょう、だからね、やっぱり三男の一番末の子がダメだと思われていたけど、実はそれが一番力出したというのが一番わかりやすいよね、
一つ目は山梨鳥を例に挙げていただきましたけど、うん、他に例はありますか。
他にもね、例えば今度は女の子で言えばね、猿婿入りなんていうのはそれに当たると思うのね。お百姓が田んぼへの水を見に行ったら、田んぼがすっかり干からびていたもんだから、この田んぼに水入れてくれるやついたら、うちの三人娘のうちの一人を嫁にやるんだがなって言って、そしたら猿が嫁にくれって言って来ちゃった。で父親は困っちゃって、長女に向かって、猿のとこ嫁行ってくれるかねって言ったら、猿のとこなんか嫁行かねえって言った。次女も猿のとこなんか嫁行かねえって言った。で三女が、お父さんが約束してきたことなら俺猿のとこ行くよって言って、猿のとこへ嫁に出かけて、でその時に、これ前に例に出したと思いますけども、大きな水がめとね、それから長わらじを作ってもらって、そのわらじを猿に履かせて、で水がめを背負わせて歩いていった。で橋の真ん中まで来た時に、長わらじの後ろを踏んでやった。ただ重心を失って猿は水の中へ落っこった。で時勢を歌いながら流れていったと、こういう話ですよね。
和歌を歌いながら
ね、流れていったって悲しい話だったけども、あの話の場合もね、やっぱり長女次女は拒否してるわけですよ、はい、それで三女が父親の言うことを聞いて でしかも猿をやっつけて帰ってきて、猿はかわいそうだけどもね、
そうですね、うん、まあ、人間と猿が結婚しなくて
済んだって、済んだってわけでしょ、はい、それで我が家は幸せになったわけですね。と3番目がやっぱり一番力を持って成功してるわけですね、
はい、
だから男の子であってもね、女の子であっても同じなんです、それは構造はね、うん、出来事が違うだけでね、
はい、
3番目が一番小さかった、当然小さかったわけですよね、3番目だから、だけどもそれが一番成功するって、そういう構造、これはね不思議にね、日本だけじゃなくてもう世界中のお話にそうなってますね。
そうなんですか、
もっとも今の3っていうのにこだわっちゃうとね、世界中ってちょっと言いにくくなんですけど、世界の文化圏っていうのを大きく見ると3を基本にしている文化圏と2を基本にしている文化圏とあるみたいでね、アフリカなんかは割と2を基本にしてます、ですから2、4といくわけですよね、兄弟がね2人と次が4人になるんで、だからちょっと3のリズムではないんですけども、だけどその一番弱いものが一番幸せになるという、これは変わらないですよね。
あ、そうです
か。これは変わらないですね、うん、でそのことをね、社会人類学とかそういう方では、例えば昔は末子相続というね、そういう相続性があったんで末子が幸せになるんだろうと、末子が幸せになるんだっていうような説明をなさる方いるけど、ちょっと無理だと思うんですよね。日本の場合で言えば長男相続が圧倒的に強いですからね。
そうですね、
それでも昔話はほとんど末子が成功たんですからね、うん、だからその社会の制度と直接結びつけるっていうのは僕はそんなに確実じゃないと思うのね、うん、
昔話は昔話の世界、
そう昔話、
現実は現実、
そうそう
分けて考えた
方がいいですね。その方がね、その3人兄弟の長男と次男が失敗して三男だけが成功するっていうのも、これはお話の世界なんだからねっていうのは言いやすいですよね、はい、
そうですね、うん、現実にね、俺は長男だけど一番3番目が成功するのかよってもう人生諦めてもらったら困りますからね。
困りますよそれはね、はい、だから僕はそのさっきお話ししたリズムというね、 1,2,3 というリズムのことと、もう一つは昔話が基本的に小さいものがだんだん大きくなっていくということは、能力的にも弱いものが力を発揮していく、そういう物語であるという、その昔話の成り立ちというか構成の仕方ですね、そこから考えた方が分かりやすいというふうに思ってんだね。
今週は小澤先生に、昔話ではなぜいつも末っ子がうまくいくのかをテーマにお話ししていただきました。
昔話ってね、何でも言うけど小さいものが大きくなる、それから能力のないものが能力を発揮するという、常にね前向きのというかな、人生肯定的な物語ですね、その一つだと思うな。これは
誰もが最初は末っ子だった、
うん、そうそう、ってことは誰でもみんな昔話の主人公になりうる素質を持ってると、資格を持ってるということね、
そして成功する可能性があるんだ、
そうです、あるっていうことですよね。そういう意味じゃね、昔話は非常にこう楽天的というか人生肯定的だよね。
さて来週は先生どんなテーマでいきましょうか。
ね、はい、今のに続けてですね、もう一つよく僕が質問を受けるのは、昔話にはどうして隣のじじがよく出てくるんですかって質問をよく受けるの、
ね、出てきますね、
出てくるでしょ、はい、とても多いよね、そのことを少しね考えてみたいと思ってんの、
はい、
結構面白いんですよこれも。
そうでしょうね、楽しみにしています、はい、では小澤先生今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。